ほら、そろそろ起きろよ。ボードゲーム、一緒にやろうぜ。な。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけで、ボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ。そして、
チュパミです。
あやのるみこと、るみるみです。
イエーイ誰誰
今さらひどい。
何あやのるみこと、るみるみですって。
私だよ、私だよ。
はず。
私だよ。私だよ。
どうしたん急に。急に入ってきて。
そこらねえよ。
ちょっと断末魔みたいなの上げてませんか。
え、断末魔って。
ギャーって
。それ言ってないやろ、さ
っき。来なさい、来ません。
いやいや、るみるみさんといえばですね、ちぱみさんね。
はい。
ゲームマーケット秋にて出展が予定されている。
はい、2017秋でね。
ボドマン。チパミさんと一緒にボドツイという漫画を描いている。
そうですね。
はい。
エロ漫画家の綾野るみ先生でございます。
そうです。ありがとうございます。毎回毎回わざとらしくエロ漫画家
エロ漫画家、これね、今何でしたっけ、綾野るみ先生が描いているエロ漫画、なんかランキングとかでもね。
あ、そうですね。おかげさまで電子コミックサイト、あの、めちゃコミックって言うんですけど。
おぉ、CM やってますね。
はい。そこの、あの、まあ、メンズランキングでちょこちょこランクインさせてもらってるんですけど。
何位ですか最高。
最高、デイリーで3位ぐらいまで。
すごいな。すごいな。ゴリゴリで売れとるやん、
そうですね。でもその売り上げがまだ返ってこないんで。ですけど
ね、いやそれは知らんがね。ここでそんな言われても知らんがな。いやーでもそれはもしかしたらあれですよね、ルミルミさんが書いている漫画でもあまたの男が抜きに抜いてるって話でしょ。
まあまあそうしてくれと私もありがたい。
よかったね。
まあまあおかげさまで、
はい、なんでルミルミさんはエロ漫画を書こうと思ったんですか。
あの、もともと男性向け同人18禁で書いてたんですよ。
いやもともとってそのもとはよ。
え、本当ですか。あの、可愛い女の子を描くのが好きで、
あ
で、まあエロ漫画読むのも好きだったんで。
いつから
流れで、え、いつから
やっぱりあれですか、ノリ天とか見てたんですか。
ノリ天って、あ
ちょっとあのね、大人の絵本とか。
ちょっと年齢がちょっと。
チュパミさんとルミルミさんは、もともと高校一緒。
そうですね。
そうですね。
中学は違う。
中学は違います。
違います。
ね、もう同級生で、今もなお付き合いがあってね、一緒に漫画を描くなんて、いいですね。
そうですね。
まさかこんなことになるとは。
はぁ、
ね。
いや、でも、ボドツイの方は別にエロはないんでしょ。
え、もう全くの健全なんで皆さん安心してください。
書こうと思ったら、
いやでも、いややめましょうこういうのはちょっと。
何
危険ですよこれは。
あ、ちょっとボードゲーム界を怪我すわけにはいかない。
ちょっと待って。エロって怪我してるの。もっと私は神聖なものだと思ってますけど。そうですか。
そうですね。
そうです
ね。なんかいろんな人に見ていただきたいから。まあまあね、
そうそうそう、いろんな人に見てもらいたい。
あ、そうですね。確かに確かに。うん。まあ全く健全な漫画であるこのボドツイは、まあゆくゆくまた情報はね、ホラボドの方で出していくとして、今回はですね、まあいつものカオリンさんおらんやんけと。
はい。
ね、カオリンさんファンのリスナーもきっと憤慨していますが、まあちょっとカオリンさんの予定が合わなかったのと、ルミルミさんが、なんとわざわざ関東の方までね、
はい。
泊まりに来て、そしてうちに遊びに来て、ボードゲームで遊んでいるということだったので、はい、せっかくだったら撮りましょうよっていうのを一緒に撮らせてもらうことになりました。ありがとうございます。
いえいえ、どういたしました。
はい、今回はもう自分のリビドをどんどんぶつけてもらって、
はい。
得意でしょ。
あ、はい。急に振られて。
いやいやかい。
そうですね。このマイクに綾野さんをぶっかけてください。
ぶっかけ
た。
やめろ。
ビシャビシャ。
ね、ビシャって言うから。びっくりするわ、やめな。今回やばいな、大丈夫かな。
大丈夫かな、大丈夫か。
でも健全に行きましょうね。
はい。
はい、では、最近なんかありました？なんか出来事。
あの、じゃあ、あの、私が、あの、ここに来るまでに、あの、数年ぶりに夜行バス乗ったんですよ。
あ、夜行バス。あら、電車じゃなく夜行バス
で。そう、私ちょっと、バス自体がすごく苦手で、結構不安だったんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、いざ乗ってみると、目を閉じたら、高速道路の、照明ですかね、あれがチカチカ、まぶたの裏に。
え、それって、でもカーテン、ほら、
あ、それがぴっちり閉まらなくて、なんかチカチカ光が入って、 ってくるわ、うんうんうん、なんかおっちゃんのいびきがうるさいわで、
あ、それはあるね。
もうなんか3時間ぐらいしか寝れなかったんですよ。
わあ、3時間寝てる。
乗客って多かったんですか？
乗客ね、多分3人か4人ぐらいの中で1人その大当たりっていうか大外れっていうか、
で4分の1の確率ですね。
そうですね、ちょっと偉い目に遭いました。
いや、私なんか夜行バスこれまでもうおそらく50回以上は乗ってますけど、もう超巨漢の方の真横でもう犬みたいに寝たことありますけど。
冬は高い。
あー、でもそうね、一番辛いのはあれかな、窓際だった時に風が閉めてても入ってきて、
うん、
そうそう、もう寝れないぐらい膝が冷たくなった時とかは あれやばかったですけどね。
だから結構むくみますもんね、
うん、エアピローとアイマスクと、まあ、あと何ですか、ブランケット、みたいなのはやっぱり必須かな。
ですよね。さっきあのチュパミさんにあのアイマスク、あの、
うん、アイマックス、買い取りマックス、
アイマックスを上げ
たら蒸気でアイマスク、
はいはいはいはい、
くれたんで、まあ、帰りはそれでなんとかしのごうと思います。
あ、あれ5秒で寝れるからね。
うん。もう寝たい。
そんなセーブ入ってましたけどね。やばいな。
ケンコバが言ってました。5秒で寝れるって。まあそういうやっぱゲームマーケットに行くときなんかもそうですけどね、やっぱ夜行バス利用される方多いと思いますけど、そこで疲れちゃったらやっぱ意味ないから。
そうですね、はい、あの、うん、来月のゲームマーケット春も一般で参加するんですけど、うん、その時はもうあの望み使います。もう素直に
バスやめんのか
い。バスはもう
こんだけ紹介して、
いい新幹線最高。
おいおい。いやでも夜行バス、あのエアピローは私必須だと思うんですけど、
はい、
エアピローってかさばるやんって思ってる人いるかもしれないんですけどね、あれ空気で膨らますタイプだと本当にコンパクトにね、ポッケに入るレベルで収納できるんで、 あれは1個持っといても、しかも安いからいいと思いますよね。
私肺活量ないんで。
肺活量の問題。
いやほらクラクラしてくるじゃないですか。
どんだけ酸素、どんだけ酸素必要としてるか、もしか吸えてないかですけど。何この人。チパミさんがフォローしてよ。
いや、その場合ポンプいりますね。
どういう
こと？そうそう、あの、はい、足で踏むやつね。
いや、それかさばるやん。何やねん。何を言っているの。え、夜行バスをディスりたいの？
いや、私には向いてなかったって。所詮、バスはバス。
そういう人もいる。バスはバスじゃない。私、愛好してるんです。チパミさんも全然余裕ですけどね。
あ、そうですね。私は、でも最初は結構厳しくて、
うん、
で、安いバスに乗った時に、
うん、
足がもうめちゃめちゃ冷えたんですよ。
うん、
で、めっちゃむくんだんですけど、その時に、まあ、足のむくみを取るマッサージをしてたんですね。
自分で？
はい。あるじゃないですか、なんかそのね、
うん、
あの、ふくらはぎの揉み方とか。
うん、
で、それを念入りになんかもう10分ぐらいかけてやってたら、
はい、
なんか隣の女性がそれを真似しだして、
う
ん、で、あ、なんかこれいいですねとか言って、
あ、会話が生まれた。
あ、でもそういうのありますよね。
ありますね。
やっぱそれだけ至近距離で、まあ、何時間もいるわけですから、
うん、でも話しかけられたくないな。
なんなんだこの人。なんなん。ネクラ。
でもね、普段はちょっと薄暗いところで一人と生きてる人間なんで、
綾野さんはあれですよね、
はい、
ボードゲームも大好きなんですよね。
大好きですよ。
めちゃくちゃ好きですよね。もう最近あの大阪の西洋さんっていうボードゲームカフェ、
そうですね、西洋さんとか、あと、うん、中津 の、うん、あのボドラボ DDT さ
ん
にはちょこちょこ行ってますね、
うんうんうん、おお。でそんだけボードゲーム好きでね、はい、なのにこんなネクラで。
でも ボドゲって、はい、そういうコミュニケーション下手な人でも楽しいんで、で、
うん、
そこからみあの周りと仲良くなれるっていうのがいいじゃないですか。
じゃあ例えば、あれ、ホラボドにも出てた、あやのるみ先生やって、もし話しかけてこようとしたらどうです？
え、いや、ありがとうございます。
あ、本当に？
思いますよ。はい。
あ、じゃあ、ありがとうございますって言った後に、はい、では。
いやでもお店とかやったら、じゃあ一緒に、いや一緒に遊びましょうって。
あ、本当？
はい、
じゃあ外で話しかけられたら、
外で、そんなことないですか。でもそれがゲームマ会場とかあったら全然、
あ、本当に
ウェルカムですし、
サイン
で前 の、 あのゲームマ神戸、
うんうん、
でも実際そう話しかけてくれた方もいたんで、
そうですよね。
そうです ね、 いい
ね。でこう見えて綾野さん、うん、あの菌類に見えますけど、
もう菌類、
菌類、
菌類、
菌類、菌類、菌類というか、
意味が分からない。何そん
な、あの暗いところであの自生してるみたいな感じに見えますけど、あのボドゲ友達めっちゃ多いんですよ。
ボドゲ友達めっちゃ多い。何その自慢。
そうでしたっけ。
ボードゲーム友達みたいな。
めっちゃ多い。
そしたらこの3人全員そうだろ。サインとかもし書いてって言われたらどうなんですか。
あ、全然大歓迎ですけど、うん、その私書き慣れてないんで、あの普通の字で綾野ルミって書きます。
間違い。
はい、あのイラストぐらいつけますけど。
お、いいですね。
はい。
エロ漫画先生。ますよ。
はい、というね、まあ綾野ルミさんのね、まあなりが分かってきたところで、はい、もう当然この番組、はい、エロ漫画紹介する番組じゃないんで、
分かってます。
ボードゲームと映画を紹介する番組ですから、今回もボードゲームを紹介しますよ。
そうですね。
はい、今回紹介するボードゲームはこちらでございます。ドン、サントリーニ
ー。サントリーニー、
もっとやる気出せ。
サントリーニー、
わ、出た。
これが噂の。
そう、
すごい、
すごい。
え、だってすごく
ない。某物が屋で、うんうん、あのキャンセル事件が、
はい、ではもう早速ですけど、いつものやつをですね、チュパミさんお願いします。
はい、プレイ人数が2から4人、プレイ時間が20分、対象年齢が8歳以上となっております。
はい、このサントリーニですが、昨年の暮れにですね、カナダで発売されましたアブストラクトゲームですね。で、もともとは2004年に発売された同名の作品があったんですけど、キックスターターで6000万円の出資を集めるのに成功しまして、
すごーい。
で、見事製品化に至ったこのリメイク作品なんですね、実はね。で、注目すべきは海外で最も有名なボードゲーム情報サイトの BGG、まあ、ボードゲームギークですよね、はいはい、そちらでアブストラクトゲーム部門のランキング第2位なんですよ。このランキングね、
はい、
実は週間ランキングとか月間ランキングとかじゃなくて歴代作品ランキングなんですよ。
ちなみに1位は、
あ、ちなみに1位はで、おい、
気になりましたね。
ねえ、
こういう時は、あ、2位なんだ、すごいで終わらせないと、この作品のあなた分かってないわね。
あ、すいません、初めてなんで優しくしてください。
1位の作品がフィーチャーされちゃうじゃん。
なんでもない、私何も言ってないよ。
その、まあ、2位ですか、歴代でね。そしてファミリーゲームランキングでも第3位。
おお、
つまり世界的にあって圧倒的で支持されてるわけですよね。はい。そしてフレーバーとしてなんですけど、ギリシャのサントリーニ島、まあ、あのこれ、まあ、言われてどこやねんって思う人もいるかもしれないですけど、意外とビジュアルで見ると、ああ、そこねってなるんですが、まあ、CM とかね、いろんな、まあ、ところ PV とかでも使われてるところなんですが、そのサントリーニ島が舞台で、このコンポーネントの見た目だけで言うとブルードームがあるので、まあ、サントリーニのイアという街でしょうね。で、そのイアって人口何人いると思います？
え？人口？
そう、イアという
町。でも島なんです。え？島の中の？
サントリーニの島の中のイアという町です。
100万人とかですか？
760人です。
あ、でも違う。
760人しかいません。しかもサントリーニって最大の町でも2100人ほどしか実はいないんですね。
え、そんな厳しい環境なんですか？
いや、厳しくないですよ。非常に潤ってますね、観光で。
へー。
なんかこういった場所でね、住みたいなんて思いますよね。まあ、もちろんその時はあの真っ白なワイシャツに真っ白のパンツでやっぱ行きたいですよね。
え、カレーうどん食べれない？
カレーうどん食べれない。サントリーニでカレーうどん食べてるやつ多分めっちゃ怒られるよ。
でもやっぱ日本で育ったからには不意にカレーうどん食べたくなる時もあるじゃないですか。
そういうこと？意外とリアリストね。まあ、そういうことじゃないんですけどね。まあ、そういう白が似合う街、のサントリーニ。そして、はい、話は戻りますが、この作品がボードゲーマー界隈で大きく注目された一つの要因、それはさっきルミルミが言いましたね。
はい、
駿河屋キャンセル問題がありました。
あ、
これ記憶にも新しいところなんですけれども。
私は知らないんですか？
知らないですか？
それで初めてこのゲーム知ったんですよ。
あ、そうなんですね。というのは、
はいはい、
まあ、駿河屋さんってありますよね、ネットショップで。はいはい、あそこに私もね、注文かけてたんですけど、
はいはい、
まあ、サントリーに、
はい、
まあ、発売します、予約受けたまりますっていうんで、うんうん、受けたまわった予約数と実際に国内に入ってきた数が全く追いついてなくて、発売直前にキャンセルの連絡がその予約者にバーって飛んだんですよ。強制キャンセルですよね。
あ、
でもう皆さんが、あ、予約してたのになんでっていうのでツイッターが湧いたわけですよね。で、私その時ツイッター見ながらかわいそうにって思ったんですよ。
はい、
いやー、私は買える、よかったと思って、あのメールちゃんと全部読んだら私のもキャンセルされてたんですよね。
あ、巻き添
え。そう、あれ読み飛ばしちゃっててあるじゃないですか。
はいはい、
今から 送りますのメールだろうと思って、
メールは来てないなって思ったら、
そう、まさかの、
は
あ、いやこういう人多かったと思いますけどね。
あらあらあら。
じゃあ今目の前に実は、
はい、ありますよね現物。
あります。はい。これは何かというと、私の友人がですね、
はい、
わざわざ買っておいてくれたんですよ。
優しい。
まさか。
そして届けてくれた。ありがてー。
どんな弱みを握ったんですか。
まあいろいろですよね。
あ、もみさんのキス。
もみさんのキスで。
どういうことだよ。やめろそういう。今回だけのなんか変なテイストやめてくれ。ゲイじゃないよ。はい。まあそういった形で、おかげさまで購入できまして。
よかったよかった。
そうですね。
まあそうやってわざわざ購入してもらえたんだから、それこそ紹介しないとね。
は
い、
ちょっと投げキス送っときましょうか。
ちょっと今日、チパミさん、おかしいですよね。
テンションがどうか
しら。普通に決めてますけど。
ルミさんに、
いや、みんな決めてるから
大丈夫。みんな決めてない。全員決めてない。どうしたい
な。ルミさん、金がちょっと。
金
類が。
5回受けるから知らない人が。
そうですね。今、ルミルミ、今、全裸で収録してます。
そうなんですよね。
そうですね、
ちょっと暑いんで。
ありがたいです。
そうですね、もう服を着てることすら許されないんで。
どういうサービスの仕方
では、ルール説明の方で、はい、入っていきますが、ルールはですね、
はい、
超簡単です。もうめちゃくちゃ簡単なんですね。
ほうほう、
え、こんなルールでそんな面白いのっていうぐらいに簡単です。
ほう、
まあ、簡単に説明しますと、
はいはい、
今目の前にですね、うん、白いこの立体的なプラスチックのコマが3種類、そして青いドーム状のコマが1種類ありますね。で、ボードはですね、立体的にちょっとなってまして、5×5 の25マスで区切られたマスのあるボード。で、そのマスの上に自分のキャラクターが乗ってるんですね。まあ、2体ずつ配置して、やることは簡単。自分の手番が時計回りできたら、その2体のうち1体を移動させる。移動したらその後、建築する。で、建築はさっき言ったこのコマを置く。これだけです。はい、次の人どうぞ。この繰り返しですね。じゃあどうやったらゲームが終わりかっていうと、この移動がですね、実は1段高いところだと移動で登れるんですね。まあ、逆に言うと2段高いとその上には登れないんですけど、で、こうやって1段ずつ登っていって、3段目に上がった瞬間、その人の勝ち。めちゃくちゃ簡単ですよね、千葉さんね。
ねえ。
うん。だって移動して建築するんでしょ？で、また次の手番でまたその上に乗って、また建築して、で、また登ってってやっていけば、あら、あっという間に勝てちゃうじゃんって思うじゃないですかね。ルミルミさんね。
はい。
なんですが、さっき言ったように2段になると登れないっていうのを利用して他のプレイヤーが邪魔してくるわけですよ。
ああ、
1段にしといたらこのままだと登られちゃうから、はいはい、じゃあ今登ろうとしてるやつを2段にしちゃえみたいな。
はい。
で、その横に例えばまあ1段のやつがあったとして、で、さらにそれ登ろうとしてるんだったら3段にしちゃえというのまた邪魔してくると。そして、このドーム、この青いドームのコマ、
はいはいはい、
これはですね、コンポーネント的には見た目豪華になるんですけど、これは、まあ、いわゆる蓋ですね。もうこの上には登れませんよっていう蓋。として、こうやって封印されちゃうわけですよ。
はい。
っていうので、こうやって建築したり、封印したりっていうのを繰り返しながら、自分のキャラクターのコマを3段目まで上がらせるっていうのが、まあ、これ、まさにアブストラクトですね。
はい。
うん。まあ、これ、チパミさんは遊ばれましたよね。
遊びましたよ。このフリーザの頭みたいな。
フリーザの頭、確かにね。
あ、最終形態似てるけど。
確かに似てる、
ね。ありがとうございます。うん、いやでもこれとか置かなかったんですけど、全然登れなくて。
そうね。まあ、基本的に二人で遊ぶゲーム。あ、そっか、ルミルミはまだ遊んでない。
そうなんですよ。
お、じゃあちょっと遊んでみますか。
はい。
やった。
はい、これ三人でも遊べます。
はい。
はい、では早速、やってみましょう。
わーい。
レッツプレイ！あー、これはかなりチャンスじゃないか？これをここに来て。
およ。
3段目を。おっと、来てるよ。
3段目来てる。
おー、これチャンスじゃないか？
これどうしたらいいんだろう。
チャンス！
いいや
ん！いいや
ん！
フリーザ関係ない。フリーザ、フリーザ押すなよ。キャップじゃ、しかもキャップじゃねえ。ドームだよ、これ。
フリーザみたいとか
言うから。フリーザの頭のことをキャップって呼ぶやん。
キャップするたびに、フリーザーコールが。
はい、ルミルミさんの番ですよ。
これでも
フリーザしてくれ。
なくない。
なんとかしてくれ。
ですか、
邪魔できますかね。
助けてモミさんのところが誰もノーマーク。
私の番、終了！3段目まで上がりました、イエーイ！
フリーザ届かなかった。
やったー！
フリーザ！フリーザ！
これ
クリニック関係ねえよ。
クリニック
か。何やねん。何を言ってんの。言いたいだけやねん。という形で、はいはい、やってきましたが、
はい、
今ので7分8分ぐらいで終わりましたね。
めっちゃ軽いですね。
めちゃくちゃ軽い、そう、あ、そう、見た目だけで言うとすごい立体的なね、絵面にどんどんなってって、
そうですね、箱も大きかったですし、
うん、立方体のこのコマをどんどん置いていくんで、まあ、かなり、まあ、ガチめなあれかなと思うんですけど、
そうです
ね、ところがまあさっくりと終わって、はい、どうでした、ルミルミさんは。
そのフリーザーのコールで思い出したんですけど、これなんかおもちゃみたいで、子供のこのにあったドラゴンボールのおもちゃでこういうのなかったっけなと思って、
マジかよ世界的に第2位って言ってるやつが実は日本であった、しかもドラゴンボール、そっけ、見た目が似てるだけやろ
緑のマス目とかありそうですね。
そうですよね、
ないやねんそれ、褒めてないやろ、まあ、そういう、はい、まあ、このサントリーニですが、
はい、
なぜ面白いのかってところをホラボド的にちょっと考えてみたんですけれども、このゲームの面白さは神様カード。
神様カード
あれ、神様カードとは、ルミルミさんは全く何のことやら分かってないと思いますが、はい、
そうですね、終わってから
実はですね、初めて遊ぶ際はこの神様カードを使わずにアブストラクトとして遊ぶ、まあ、それもよくできているんですけれども、はいはいはいはい、神様カードというのはですね、こちらにある約50枚の大量のカード、これはですね、一番最初にプレイヤーがプレイ人数分選んで、そして後ろ手番の人から1枚ずつ取っていくんですね。で、この神様カードには能力がそれぞれありまして、その能力がですね、はい、まあ、マルコポーロとかディスタウファーのようにもう完全にバランスブレイカー能力なんですよ。
チートですね。
もうチートです、完全にチートです。これこの神様カードが面白いんですよね。まあ、慣れてきたらこのカード入れて遊ぶってなってるんですが、まあ、どれぐらい超強力かっていうと、はい、この、まあ、今さっきルール説明しましたよね、
はい、
そのルールに上乗せしてルールがさらに発生する、そのプレイヤーにのみ発生するんですけれども、例えばですね、私の好きなやつで言うとこれ、二段目から降りた時点で勝ち。これやばいですよ。
そこ終わっちゃう。
はい、だからもう二段目まで作って登ってピョンって降りたら、三段目登らずとも勝ち。
チートやー、
後
すぎる。
他にもですね、これ、登り降りさえしなければ、一手番で無限に動けます。どこにでも。しかも二体とも、そして建築も二体ともできちゃうっていう。とか、あと、極めつけは、ドームをどこにでも作れるやつ。これ地面に、
強すぎる、
地面に蓋します。
地面に
フリーザの頭を。
フリーザの頭じゃないから。
一段目だろうが二段目だろうが。
フリーザが埋まってるみたいな。
むちゃくちゃですよ。こんな能力が約50種類。
すごい。
いやー、すごい。これやってみたいと思うでしょ？
そうですね。
っていうところで、はい、このカードが非常に面白いのと、やっぱりそれがリプレイ性につながってるんですよね。まあ、50枚あっても3人で遊ぶのは3枚しか使いませんし、
はい、
その当然相性なんかもあるから、それを見て、あ、じゃあ今回はこのカードで遊ぶぞとかっていう風に次に繋がっていくわけですよね。そして安心してください、え、50枚も能力あったらそれ覚えるの大変じゃんって思いますよね。ところがこれ初心者用はハイビスカスのマークがついてますんで、初めてカード入れて遊ぶ場合はこのマークがついている少ない枚数から選ぶ。
優しい、
うん、優しいですよね。で、アブストラクトが苦手な人っているじゃないですか、どうしてもプレイヤーで。あー、ルミルミさん苦手、
はい、
まあ、そんなぐらいアブストラクト苦手な人多いんですが、このカードが入ることによって、まあアブストラクトは苦手だけど次あの能力使ったら私勝てるかもなっていう風に未来につながるわけですよ。希望が持てるわけですよね、っていうのはやっぱ売りではあるんですね。そして面白いところさらにあるのはやっぱこの見た目の豪華さ。
そうですよね、立体コンポーネントって言うんですか、
ちゃんと崖が崖してますよね。
ボードの上に単純に立てていくだけでもいいのに、そのボード自体も立体的に崖になってて、その上でやるから、まあ、最終的にだいたい12センチぐらいの高さになるんですよね、縦にね、っていうこのまあ見た目っていうのは SNS 映えも当然しますし、ゲーム会でやってた時に、まあ、知らない人が、あ、それ何、あ、なんかすごいやってみたいってなる、
何それってなる、
あ、じゃあ一緒にやってみますかって言って、しかもすぐ終わるからいろんな人で回しやすいんですね。もう活躍すること間違いなし、面白さといったら、まあ、シンプルにやっぱここら辺かなと思います、
はい、
ではですね、遊ぶ際のコツポイント ントっていうところに入るんですけど、はい、これはですね、まあ当然アブストラクトなんで、こういう風にすると勝てるよみたいなのは、定石あるかもしれないんですけど、私はぶっちゃけそこまでアブストラクトに知見が広くないですし、はい、まあ詳しくないので、まあ私から言えることというと、4人戦が意外と熱い。今3人でやりましたけど、
はい、やりましたね。
基本的にはこれ2人で遊ぶっていう風に説明書の方には書いてあるんですね。そして3人、4人で遊ぶ場合は、能力カード入れましょうっていう風に書いてあるんで、まあそうやって遊ぶ、まあさっき3人で遊んだのは、まあ特別に、まあそのカード使わずに遊びましたけど、
はい、
この4人戦、いや、それバランス取れてるのって思うじゃないですか。
はい。
これはね、意外と面白くて、協力戦なんですよ、4人戦。しかも、チーム A を向かい合って、チーム B は向かい合ってっていう風に座るようになってるんですよ。
ほうほう。
だから、チーム A、チーム B、チーム A、チーム B っていう番でぐるぐる回るんですね。
ほう。
で、1人ずつのキャラクターを担当するんです。
ほうほう。
で、私、ハウスルールですけど、相談なしでやると面白い。相談ありでやると、途端に奉行問題が出ちゃう。
ああ。
いやいや、次そっち置いてよ。そしたら俺これをよくしっていう話になっちゃうじゃないです
か。それはちょっと、ボードゲーム奉行が。
そうそうそう。どうしても奉行がね、発生しちゃうんで、まあまあまあまあ、相談なしの恨みっこなしで、一緒にやるってやると、これがね、面白かったんですよね。相方があの能力だからこう来るだろうなって予想しながらやるわけですよ。
うんうんうん、
それが自分以外が当然3人いるから、まあ大混戦ですよね。
あ、いいですね。
うん。
なんかあのスマブラ的なイメージ。
あ、そうですね。そういうもうはちゃめちゃな、
まあ。落ちた方が勝ちですけど、こっちの方
が。っていう風に、はい、まあなってくる4人戦は結構、はい、まあポイント、まあおすすめのポイントですね。
うん、
で、さらに言うと、極論なんですけど、人によっては神様カードなしでやる。
あ、
うん、これ、このゲーム。
アブストラクトで。
そう。まあ、私個人は神様カード面白いなって思って、
はい、
このゲームをおすすめしたいところなんですけど、
はい、
やっぱりアブストラクトすごい好きな人って、はい、むしろそういうダイナミック性が邪魔って感じる人も当然いるわけじゃないですか。
まあ、素材そのままの方も味わいたい。
そう、将棋好きのチュパミさんに、はい、例えば私が、いや、将棋に能力カードを入れて遊んでみようぜって言ったら、ふざけるなって思うじゃないですか。
まあ、将棋で遊びたいかなっていう気持ちもありますよね。
そうでしょ？
面白そうですけど、
うん、っていう風な風に思う人もいるんで、一緒に遊ぶ人にはちゃんと聞くべきかなって思います。これは遊ぶ際のコツとしては当然なんですけど、神様カード入れてみるって説明してみた上で話し合って決めるっていう風に、はい、どっちをオーソドックスと取るか、ノーマルとして取るかっていうのは人それぞれ合わせればいいかなと思います。
はい。
っていうのがポイントですかね。
はい。
はい、
ルミルミさんなんか感じました？
そうですね。まあモミさんがもう勝ちそうっていう時に、ちょっと私とチパミさんが全く付近にそのコマがなくて、
ジキャラがね、
これはもう妨害しようがないなと思ったので、
うんうん、
まあそうですね、まあ、まんべんなく動けるようにした方がいいんですかね。なるべく相手のその動きを気にしつつ、
これはね、私がなぜ勝利に行けたかというと、これってタイルでもいいじゃないですか、ゲームデザイン的には。
はい、
ね、平べったいタイルを3段まで乗せて、で、うんうん、その3段の上にじゃあ自分のまあコマ、まあミープルなりなんなりを乗せるゲームでもいいんですよ。ところがこうやって本当に立体的に家を建てていく。ね、まあこれがまたアナログゲームのいいとこなんですけど、要は見落とすが発生するわけですよ。
ああ、
そこなんですよ。つまり私は見落としそうな壁を家で作っておいて、さりげにキャラクターをその影に隠し、まあ当然ちゃんと見れば気づくんですけど、意識の外にすることによって端っこの方で家を建ててそこに進ませたわけですよね。つまり間に合わせないように意識的に動いたんですよ。
いつの間にか隠密行動を取られていた
の。あ、でも確かにそうかもしれないですね。だってさっきプレイしてる時に綾野さんのコマが建物の影に隠れてたんですよ、
うん、
ひっそりと、
うん、
その時ちょっと見落としそうになりましたもん。
そうでしょ、これを果たしてミスと取るのかゲーム性と取るのかっていうのはそれぞれプレイヤーであると思いますけど、私はそういった点を利用してうまく建てて勝ったわけですよね。これって結構いいと思いません？
まあ、確かにもみさんそれにプレイヤーカラーが白でまるで建物の一部みたいですね。
それどういうこと？それは単純に私が卑怯みたいな。
まあだから我々が
的な。
そう。
いや、それは狙ってない。それは狙ってないし、今言いますけど、プレイヤーカラーの白はチュパミさんですよ。
あれ？
あ、そうじゃん。
何言ってる？もう自分のプレイヤーカラー忘れて。最近ね、ルミルミさんね、チュパミさんもね、物忘れの仕方がね、
そう
虫歯りなんですよ、もう。
なんか、ボドゲ関係の誰々さん、はい、 さんって知ってるとか言われるんですけど、はい、いや、会ったし、挨拶したし、なんか一緒に写真も撮ったし、あと、カオリンさんっていう人がいるんだけどって言われたんですけど、カオリンさん一緒にゲルマで売り食らったし。
その記憶も鮮明に覚えてるんですよ。ただね、もしなんか紹介してなかったら悪いかなって思って、で、なんかその、知ってることを、その、知らないのに、知ってる人の手で喋るのもちょっと微妙かなって思って。
でも一緒にゲルマで売り食らったら分かるよ。
それも全部覚えてる。覚えた上で言ってる。
まああれですね、現代社会が生んだ海です。
海です。
いいですね、同級生同士で罵り合うの好きですよ。
そうですね。そうそう、今日だってあのね、
うん、この話長くなる。
サントリーに戻りますよ。サントリーに戻りますけど、はいはい、レミさんと私がキャットファイトしてる間にモミさんに勝ち抜かれたんですよね。
う
ん、
でもそういうことですよね。3人戦、4人戦はそういう風に遊ぶ。まあ、2人で遊ぶ時も面白いのはそういうところがより見やすくなるんで、よりガチ感も増すんですけどね。まあ、それはそれでまた後で遊んでみましょう。
はい、ぜひ。
はい、ではですね、ホラボド的に当然いつもあるのは、ネガティブな点ですね。はい。このゲームのネガティブな点っていうのをね、ちょっとあえて言うことによって、より他のゲームとどういう風に区別化するか差別化するか、より良いところを浮き彫りにするっていうためのものなんですけど、ネガティブな点なんだと思います？
手に入りにくい。
あ、私も今それ思いました。
まあそうですね。私もまあ考えるところとしては、お値段ですかね、まず。お値段。実はこれ、まあこうやってすぐ終わるじゃないですか。8分とかで終わりましたけど、
はいはいはいはい、
日本流通品で7600円なんですよ、定価。さすがちょっと高いし、そして、まあ、さっき言ったように手に入りづらいんですよね。で、Amazon なんかではもう1万4000円から2万3000円なんかで出されちゃってて、
足元見上がる。
まあ、当然そっちはまあ間違っても手出さないと思いますが、やっぱりコンポーネント豪華であると輸入にもお金がかかってちゃうんですよね。うん、やっぱ渡航費はもちろんですけど、元がそもそも高くなっちゃうから。要は本国で売ってる時もやっぱちょっと高くなりがちじゃないですか。これがタイルじゃなくてちゃんとしたプラスチックのコマなんで、でそこからさらに渡航費とかいろいろ考えると高くなっちゃって、で確かねカナダの方でもですね、これ50カナダドルなんですよね。わあ、はい。なんでちょっとそれから考えると、まあ7600円、まあ妥当なんですけど、ってところと、今全く日本国内では通常価格では流通してない。またホビージャパンさんがね入荷してくれてね、まあ世に回ってくれればいいんですけど、
そうですね
っていうところはまあ一つ、まあ今ナウのまあネガティブな点なんですが、もう一つ私が思うのは何だと思います？
なんでしょうね。
白いから、何回も遊んでるうちに、黒ずんでくる。
どんだけ手が汚れてる人と遊んでる。それショックやな
ぁ。先にウェットティッシュで拭いてから、ならオッケー。
いやでも意外とあるからな
ぁ。ちょっとね、
家族とかね、
うん。やっぱ子供と遊ぶと、ちょっと泥がついたりとかね。なんか変なお菓子の破片みたいにつけられたりしてね。
ハッピーターンとかね。
まあ私が思うところとしては、
はい、
各神様の能力をやっぱある程度把握してないとカードが選べないところですかね。どうしても相性があるんで、このカードとこのカードの組み合わせだと絶対こっちが有利とかっていうのはあるわけですよ。でそういうのをやっぱカード選ぶ側のプレイヤーが把握してないとちょっとバランス崩れちゃうっていうのは若干あるんで、そこをまず説明書見てある程度覚えておくっていう必要はあるんですね。
まあおすすめするときにはそういうのは、
まあ初めての人であれば、
はい、
まあそこはもうランダムでもいいと思うんですけど、さすがに経験者が片方でもいるんであれば、そういうのをが覚えておいた方がいいであろうなと。ちょっとゲーム性に関わるところとしてはそういうのがあるなっていうの。まあありますよ。これに関しては他ありますからね。他のゲームでもね。
まあセオリー知ってるのと知らないのでは違いますもんね。
はい。ただ奇跡的にそこら辺のバランスが、まあ、50枚もあるのに、まあ、取られてるっていうところで言うと、まあそこも一つのね、良作のポイントであるとは思うんですけど。
まあでも勝ち方を探るっていうのが、ゲームの醍醐味の一つでもあると思うんで、私的にはサンダムで選んでも面白そうやなとは思いますけど。
あるのが、まあ、例えば、二人で遊び じゃないですか、
はい、
で私が勝ったとするじゃないですか、
はい、
すると相手プレイヤーが次その能力でやるって言うんですよで次その能力でやるじゃないですか、
はい、
私勝つんですよっていう人の庭がよく見えるっていうか、ね、マルコポーロの足跡でもあるでしょ、
はい、
絶対その能力だから勝ったんだよって言うんですけど自分がやったら あれみたいな
何やの使いこなせな
あっちの人の方がいいなみたいなっていうのはあるんでやっぱり考えようというか使いようですよね。
そうですね、ザンギエフでも勝てる
っていうね。
ザンギエフディスやめるんだ
なんでザンギエの味方やね
んもらえも馬車から出してよ
何の話してる
あさ 2.5 次元だよ
っていうところですね。
はい、
はい、じゃあ点数の方に入っていきたいと思います、
は
い、
それでは指標の方を
今回指標を考えてくれたらなんとルミルミ先生が、
はい、はい、相当悩んだんですけど、
おありがたい、
あの実はですね、うん、私あのラブハンドルというものがすごく好きでして、これは何かというとですね、これは何かというとですね、
うん、
あのハグした時に掴めるようなお肉っていう、なんかイギリスか何かのスラングなんですね。
初めて聞いた。
異性のちょっと油断したプニッとした腰肉が好きなんですよ。
引き締まってたらダメなんですか？
いやもう全然ちょっとお肉ついてるぐらいがいいんですけど、チパミさん、アラサーちゃん見てました？ドラマの。
あー、はい、見てましたよ。
あれに出てくるオラオラくん覚えてます？
あ、覚えてます、うん、覚えてます。
あの人ちょっとお腹周り
若干ね、
あ若干リアルにプニッとしてます
よ
ね。
そうそう、あれがね、もうあれぐらいがもう最高であれをあの共感してもらえる人がいたら嬉しいんですけど。
言ってんのこの人
いや、あのちょっとエロ漫画家って紹介されたんで、ちょっとこういう方向性で選ばせてもらったんですけど、は
い、それ指標、
え、
ラブハンドル、
はい、ラブハンドル、
あの異性の油断した腰肉でいいですか？
そう、いや男性にもこれ共感してほしいんですけどね、うん、女性 の
油断した前提なのね、
うん、まあ、油断
引き締まってないのがいいの、
ね、そうですね。
まあ、例えば男性で言ったらあのひもパンがちょっと食い込んでて、
そうそうそう、
それがもう二段になってるみたいな、
ちょっとだけ下腹が柔らかいぐらいの女性、
はいはいはい、じゃあちょっとここはチパミさんから。
はい、じゃあそうですね、異性のはみ出た腰肉ラブハンドルを100として、はい、サントリーニはなんか背徳的だなで、そうですね、300点。
思いのほか趣味じゃなかった。
でもね、やっぱりあの腰肉がある方なんで、なのであのやっぱりあの自分にないものを求めてしまうんですよね。なので引き締まった体型はやっぱ
なるほど共感。
なのでそれから考えてもこのゲームはもう300点。
はい、
わかりますよ。
なるほど。
じゃあ私ですかね。まあそうですね。まあ例えばさっき言ったように女性のこう手を挙げた時とかですよね。あとちょっとしたものをこう置くときに、
はい、
上着がフィッて上がって、
はい、
腰肉がフィッて出たら、うん、ちょっとたるんでるっていう、
はい、
まあ、サントリーニは650点。
あれ、
みんな
みんない
やそりゃそうでしょ、引き締まってる方がいいでしょ。
え、
私ポチャ戦ではあるんです、ぽっちゃり好きなんですけど、
はい、
あのそういうリアルなところまでは求めてないんですよね。もっとダイレクトにバンって見せられた時がいいんで、なんか油断、私ね怠惰とか好きじゃないんですよ、
はい、
なんかこうだらしない人、
まあ、もみさん自身がなんかこう忙しい感じですね。
だらしないくないのにポチャってる人はいいんですけど、だらしないのがそこで出ちゃうとちょっとやっぱ引いちゃうし、
ものすごい素早い動きするデブみたいなのが好きですか？
それタイムマシーン3号のボケの方じゃないですか？
そう3号ですね、
まあ、嫌いじゃないですけど
好きなんだね、
はい、あと人造人間19号ね色白でね
私もだからそこまでこう、うん、タプーンっていうのはダメなんですよ、不健康そうなんで。
じゃあルミルミさんは、あやのルミエロ漫画先生は、
エロ漫画あやのルミ先生
は、じゃあだからあのオラオラ君を想像してほしいんですよ。
オラオラ君を想像できる人はこのリスナーにどれだけいるんだよ。あ、本当に。しかも漫画じゃなくてドラマの方でしょ。
え、はい、じゃあ男性だったら、うん、ほらあのグラビアイドルとか、うん、程よく肉付き良くないですか？
ああ、うん、タルドルじゃなくて普通のグラビアイドル？
グラビアイドルほどほどにこう、うん、いい肉付きしてるじゃないですか、
うんうん、まあ、特に最近はそうですね、
うん、まあラブハンドルを100としたら、うん、サントリーニは、
うん
じゃあ65点です。
マジかよ、どうも、ああもうああ、もうああ、ちかみさん、ああ。
ああ、
マジで65点
?65 点ですね。
おいおい。
ラブハンドルの力偉大だったっていう
あ、まあ、あとあれですね。神様カード入れてないですからね。
ああ、
またそうしたら、
ね、またそうですね。
変わるかなと思いますけど。じゃあ総合点。 に入りますけど、まあ、120点ですかね。
そうですね。
まあ、これでもリスナーのフェチズムによるな。
あ、まあ、でもみんなついてきてくれ
よ。あれだよね。あの、女の子に話しかけられたとして、サントリーに一緒にやる？それとも私の腰肉触る？って言われた時、どっち取るかっていう話でしょ？
腰肉。それは腰肉でしょ。
なんでやねん。
それは腰肉じゃないですか。
そうなんだ。そうなんですね。ちょっとショックです。はい、というわけで、サントリーには120点になりました。
はい、おめでとうございます。
はい、こちらはですね、拡張黄金の羊というものも発売されてますので、ぜひね、今後もし手に入ることがあればそちらも能力カードとかいろいろありますから要素が増えますんで遊んでみてはいかがかなと思います。はい、続きましては、みるみさん来ましたよ。
はい、
ボードゲームを終えて続いてあるのは映画紹介コーナーでございますが、ここから映画紹介。
なんか、あの、今回って特別な回なんですよね。
お、今回紹介する、
アニメ映画ですかね。
うん、はですね、こちらでございます。どどん、ソードアートオンライン、イエーイ。はい、今絶賛放映中のソードアートオンライン劇場版がありますが、はい、ちょっと今回 ね、せっかくアニメにね、造形の深い、まあ、ルミルミ先生が来てくれているんで、テレビアニメにもちょっと触れつつ、はいはい、まあ、簡単にね、映画も含めて宣伝できたらなとね。
え、こちらってホラーですか？
あ、ホラーではない。あ、わ、でもその観点で見てなかったけど、言われてみるとホラー。あれ、ちばみさん見てないですか？
あ、私は全く。
うーわ、マジ？じゃあちょっと私が簡単に説明しますけど、はい、ソードアートオンラインっていうのは、もともとはですね、2002年にウェブで公開されたオンライン小説なんですよ。2002年ですよ。意外と実は古い作品なんですけど、お話としてはフルダイブマシンによる仮想空間を舞台にした MMORPG 内で起こるデスゲームを描いたものなんですね。日本国内での累計発行部数なんと1300万部、全世界で2000万部というライトノベルとしては化け物級のヒット作なんですよ。で、これが2012年と2014年にテレビアニメ化して、これまた大ヒットしてるんですが、どうやらすでにハリウッドでテレビドラマ化が決定している。
ドラマの方なんですか？
そうです。
ドラマ、
そうです。そうですよ。映画じゃなくテレビドラマ化が決定していて、制作はまさかのスカイダンスプロダクションズ、ターミネーターとかミッションインポッシブルを手掛けた大手制作会社なんですよ。
すごい。
だから今後も期待されるシリーズ大作となってるようですね。で、これが今さっきチパミさんに、これホラーなのって聞かれて今ハッとしたんですけどね、ルミルミさんね。
そうですね、考え方によったらホラー。
これホラー。
そうなんですか？
私は最初まあ、小説知らなくてアニメ、2012年のアニメを見て、まあ、感銘を受けて、まあ、ちょっとハマったんですけど、まあ、ちょっとあらすじを言うと、うん、はい、まあ、2022年、世界初の VRMMORPG、ソードアートオンラインの正式サービスが開始されるんですね。まあ、要はゲームですよね。オンラインゲームです。で、約1万人のユーザーは、その仮想空間に入ってですね、まあ、その人生を謳歌するんですけれども、しかし、開発者の茅場明彦という人物が突然、その仮想空間内に現れてですね、このソードアートオンラインからのログアウトはお前たちもう不可能だぞというわけですよ。そしてこの世界の最上部第100層のラスボスを倒してゲームをクリアして初めてこの世界から脱出できる唯一の方法であるということを教えてくれるんですよね。で、ここで怖いところなんですが、この仮想世界、ゲーム世界で、まあ、万が一死亡した場合は、現実世界でもあなたは死にます。と告げられるわけです。
マジだ。
はい。で、主人公、まあ、プレイヤーの一人である少年キリト君は、この絶望的なデスゲームをクリアするべく、戦う決意をするのであった。というのが、あらすじですよね。
ワクワクしてきますね、うん、それ。
そうでしょ。だから一番最初冒頭だけもうね、5分ぐらいで見ると本当にね、ただのギャルアニメっぽく見えるんですよ。なんかよくあるタイプの、まあなんか中世的な世界で剣と魔法で戦うみたいな。
そうですね。
で、なんか主人公のケイト君、過去も
女子みたいな、そう。あ、そういうアニメかな。まあちょっとそういうのってもうね、このお腹いっぱいというか、そこまで興味惹かれないんですけど。その後のこのね、茅場明彦が出てきたところからの展開ですよね、はい、これが恐ろしい話で、もうすぐさまそのシーンのすぐ後にこの後1ヶ月間で約2000人のプレイヤーが死亡したって出てるんですよ。ってところから話が始まっていくんですね。 ちなみに MMORPG ってね、はい、まあ、これまあチパミさんなんだろうとか思うかもしれないんですけど、これは大規模多人数同時参加型のオンライン RPG のことで、
あ、
今実在するゲームジャンルでもあるわけですよ。あるじゃないですか、よくね、
ラグナロクとかですか。
そうそうそうそう、ああいった風に、まあ、知らない人同士がネット上で集まって遊ぶ、まああれを MMORPG なんかって言うんですけど、この話の中では VRMMORPG なんで、バーチャルリアリティですよね。
うん、
うん、ナーブギアと呼ばれるヘッドギア、でっかいこうヘルメットみたいなパーツをね、
はいはい、
実際にこうつけて、で寝るんですよ、プレイヤーは。
あ
ー、自分の家のね、そのベッドの上とかでカーって寝たら、うん、もうその瞬間に世界にフィーって入ってって、でフルダイブなんですね。ということはどういうことかというと、そのハードの内側に埋め込まれた信号素子でプレイヤーの脳に直接接続して五感情報を与えて仮想空間を生成しているんですよ。ということは何かというと、寝てるだけでその仮想世界を現実世界と全く同じように生活冒険して楽しめちゃうわけです。だから物に触ったら、ね、ヘッドギアから直接その信号が来て、本当に触ってる感覚、
はいはい、
敵を目の前にしたら本当に恐怖心みたいなのをもう直に体験できる、うん、完全にその世界に入れるっていう、このフルダイブ型の MMORPG なんですね。
お、
うん、まあ、当然今のこの私たちの現実世界ではそういった技術はないですけど、まあ、ちょっと近いじゃないですか、
うん、
2002年に比べたらよっぽど今ね現実的にはなってきてますよね。
そうですね、実際 VR も出てきて、
うん、っていうんで言うとね、あのその部屋の中で遊ぶタイプの VR なんかは今、はい、うん、本当その歩けばその世界でも歩けるみたいな技術になってきてるんで、うん、意外と2022年はこれは実現するとまた素晴らしいことであるんですけど、うん、怖いことでもあるなとは思うんですが、ところがどこいなんですよ、
うん、
だって死が常につきまとうわけですよ。わかります？
うん、
今私たちの生活において、まあ、確かに強盗とかね、
うん、
凶悪な犯罪ってあるにはあるじゃないですか、うん、とはいえそう出会うわけじゃないのが私たちの現実世界ですけど、このソードアートオンラインの世界では外出たらモンスターがいて、で実際にそこでダメージ食らって死んじゃったらもう現実世界でも死ぬから、
うん、
一巻の終わりですよ、
うん、あのなんか痛みとかも感覚としてあるんですか？
痛みとしてはそのこれ一応ゲームっていう設定ではあるんで、ある程度 あのノックバックみたいなのはあるんですけど、
はいはい、
その直接的な激痛みたいなのはそこまでは伝わらないようなゲーム設定っていう、またここが絶妙なね話でもある。だから剣に刺されても、
はいはいはい、
なんかダメージ設定でバーが出てきて UI が出てきてキュイーンって下がっていくんですよ、
はい、
でもそんな普通のゲームだったら、ああこのままだったら自キャラ死んでまうわぐらいでしょ、
はい、
でも本当の恐怖ですよね。そのゲージが見えてるわけですよ、自分の目の前に。
あ
これもう一回食らったらほんま死ぬでって、ね、めっちゃ怖いでしょ。
めっちゃ怖いですね。
常に死がつきまとう、そんな生活でも、この世界から抜け出すためには第100層まで行ってラスボスを倒さないといけないわけですよ。ところが1ヶ月かけても誰一人として第1層クリアできてないっていう展開なんですね。
1層目でだいぶだいぶですね。
そうなんですよ。で下手なことができないんですよね。じゃあレベル上げようと思って外行って死んじゃうかもしれない、そして高いところから落ちても死んじゃうかもしれない、でね、ルミルミさんね、私ここにさらにホラー的な要素があるなって思ったのは、現実的な社会とかヒエラルキーが形成されていくんですよ、この話。ゲームの世界だから、ゲームの世界のコミュニケーション出れば自分の現実のコミュニケーションってあるのが普通じゃないですか、
はいはいはい、
でももう完全に入りきった上で、しかもここで生きていくしかないっていう風にされてるプレイヤーたちなんで、
はい、
その中での社会っていうのがあるわけですよ、
はい、
ね、わかります、
うんうんうん、
つまりお金持ちとお金持ちじゃないプレイヤー、モテる人間とモテない人間、
うん、
もうそういったところからさらに組織的なものも含めて、その中でどう生活していくかっていうのを考えなきゃいけなくなってくるんですよ。これがまたねリアリティがあって怖いんですよね。っていう、これがソードアートオンライン。これルミルミさん結構好きなんですよね。
あ、アニメはずっと見てました、シリーズ。
もしかしたら私より全然多分ね、はい、好きかもしれない。
いやーどうなんですか。でも映画もまだ見に行ってないんですよ。
あら、あ劇場版見てないですか。
そうなんですよ。
いやこれもうすごいですか。まあちょっとまあ劇場版の話に行く前に、まあ、千葉さんには申し訳ないですけど、ちょっともうスイッチ入っちゃったんで。でもちょっと面白そうでしょ。
いや面白そうですよ。
うん、面白そうでしょ。
あらすじをちゃんと聞いたこと ことととか見たことなかったんで。
ところがね、これまあネタバレじゃないんですけど、うんうん、実はいくつかのブニネールミルミさんね、分かれてて、そのさっき話したのはアインクラッド編って呼ばれるんですけど、はいはいはいはい、これがね実はね14話で終わります。
あ、そうなんですか。
そうです。でそれ以降はまたフェアリーダンス編とかね、はい、あとファントムバレット編っていう風にどんどんどんどんね違うゲームの話になっていくんで。
ってことは主人公も移り変わるってことですか。
主人公はそのまんまで。
そうなんですけど、うん、はい、最初はあの剣と魔法の世界ですかね、うんうん、魔法はありましたっけ。
魔法はねあの、はい、ソードスキルっていう名前で魔法的なことができますね、う
ん、あ、まあ、その後はまあ妖精の世界だったり、うん、あとはあのガン、
そう銃器、ね、
銃器の世界だったり、ね、はい、ですね、
っていう風にいろいろな話があってっていうので劇場版に続いていくっていうところなんですけど、まあだからテレビアニメ版だけで言うともう48話かな。
あ、もうそんなに
やって、で劇場版っていうもうまあヒット作ですからね。でまだ小説の方はまだバリバリ続いてますから、
続いてますね、
すごい状況なんですよ。でここでね登場するまたキャラクターたちがね魅力的。そ
うそう、絵柄も可愛いですね、
うん、誰がいいですか。
私ですか、うん、キャラクターで言うと、まあ、あのアスナの言う、アスナっていうのはまあヒロインの女の子なんですけど、
ね、メインヒロインですね。
そうなんですよ、まあ、ヒロインのアスナと仲のいい、うん、あのリズベットっていう女の子がいるんですよ、はい、まあ、あのその子はあのソードアートオンラインの時は武器屋さんでしたっけね、
う
ん、
はいはいはい、
はあ、武器屋さんをやっていて、うん、で主人公のキリト君にもほのかに恋心を寄せる女の子があったんですけど、うん、まあ、その子が好きなんですよ、
うん、いや分かりますよ、いいですよね。まあまたの女の子キャラ出てくるんですけど、うん、それぞれがちゃんとキャラ付けもしっかりしてるし、うん、で見た目も、もう書き分けももちろんちゃんとされてて、これがね感情移入しやすいんですね、うん、
まあ、ただメインはその主人公のキリト君と、うん、まあ、ヒロインのアスナになるん で、うん、でまたこの二人が、
うん、死ぬほどイチャつくんですよ。その話の中でもうこのねイチャつきっぷりがね、まあ、近年まれに見る展開なぐらい。
そうですね、
マジみたいな。
大体この手のアニメって主人公の男の子モテるじゃないですか、
うん、まあまあまあまあ、
でまあ実際あのソードアートでも、うん、まあ、いろんな女の子たちにモテるんですけど、うん、まあでもずっと本当にキリとアスナのカップリングが揺るぎない感じです
。これがねよくあるパターンだと、やっぱそのうるせえやつらとかね、ランマとかで、ね、まあちょっと古いですけど、だとやっぱりなんかメインいるけど他のやつともなんかイチャつくみたいなあるじゃないですか、
誰にもどっちかな感じで、
うん、ああいうのイライラするんですけど、ただこれはもうねキリト君とアスナのもうねラブチュッチュ感はもうね見てて赤面します。
もうずっとリア充、
うわーキャーって、また手繋いでるシーンかよみたいな。まあそれぐらいね、まあそのラブ的な展開もあるっていうところはまあ見てて面白いんですけど、はい、っていうので言うとこの作品の魅力って私思うところなんですけど、
はい、
昔懐かしの主人公像っていうのが新鮮だなって思うんですよ。
あ、逆に、
うん、80年代後半からやっぱ90年代でよくあったその背が低くて普通の性格、普通の見た目の男の子なんだけど、あの女の子にやたらモテて、
はい、
でそれでいてやるときはやるみたいな、でそれはもう私たちの年齢から考えたらぶっちゃけもうありふれてたじゃないですか、
まあ
そうです
ね、テンプレートですよね、
でも今見ると新鮮だし、それこそティーンエイジャーからしたらこれ新しいんじゃないかなって、あえて避けてきた展開みたいなのをこのね昨今避けてきた展開みたいなのを、超ド級でね浴びせてくるわけですよ、でこれがいや面白いなって私見てて、あ懐かしい気持ちプラスはなんか新鮮に感じてるなっていうのはありますね。でまたねちょっとだけ違うんがキリト君が、そのヘタレではないんですよね。
そうですよね、
かっこいいん
ですか。ここが違うところ、冷静でありつつ、時には情熱的に動くっていう部分で、またバックの設定もいいのが金持ちでかつ剣道を習ってるんですよ。
あ、そうなんですよね。
これちょっと昔と違うところですよね。あ、まあ、天地無用の天地はあの金持ちでしたけど、やっぱ基本あるのは素朴な人もしくは貧乏だったじゃないですか。でも結構な金持ち豪邸住んでて、
はい、
で剣道習ってるからあの剣の扱いもうまいっていう、
もうね、なんつうかもう美少年キャラというか、
美少年ではないんですよ、ね、
あ、じゃないですか。
別にあのフェイスがイケてる、そう、あとこの世界では、
はいはいはい、
ヘッドギアから顔面をスキャニングされてそのまんまの姿で出ちゃうんですね。
ああ、
でそれで言っても、まあ、普通の顔ではあるんですよ。背もそんな高くないですし、けどこのバックのね、まあ、要は背景、設定が 意外とリアルというか、確かにこうなればそれはモテるわなみたいな、うん、そのギャップ、女子に対してのギャップみたいなのもうまく描かれてて、私はいいと思うんですけど、ルミルミさん的にはどうですか？
どうなんでしょう。
そうですね、ピンチの時に、うんうん、いざっていう時に現れて、うん、まあ、助けてくれるじゃないですか、キリト君って、はいはい、やっぱそういうところにやっぱ女の子弱いじゃないですか。
あのカタルシスもすっげーよく描かれてて、みんながピンチになって登場バーンとかいうのも、なんかね、まあ、制作してるのが A1 ピクチャーズなんですけど、はい、クオリティが異常に高いから。
そうですね。
だからなんか登場の仕方とか演出の仕方もエフェクトも含めて超一級なんですよね。かっこいいって、私自身もかっこいいキリトって思っちゃう。本当にいいですよっていう部分、
はい、
あと多様性かなと思います、はい、物語自体も今チパミさん多分想像してるのって、まあ冒険するんでしょ、うん、戦って、まあ、みんなと一緒に仲良くやっていくんでしょって思うじゃないですか、
うん、
そうじゃないんですよね。話かとある回ではもう完全に推理ものなんですよ、うん、とある人物が殺害された、うん、犯人は誰だ、この中にいるんじゃないかとか、
うんうん、
ね、アクションメインで実際にボスをどうやって倒すかっていうのを攻略班みんなで、ね、挑むんだけど、その中に実は裏切り者がいてとか、
うん、
っていう実際のその生活、さっき言ったように社会が構成されてるんで、うん、一筋縄じゃないんですよね、一直線じゃないから、うん、楽しみ方が多様性があって面白いんですよ、
はい、うん、まあそうか、用意されたゲームの世界もあるけど、 それ以外の人間模様っていうのもあるんですね、
うん、で人間模様で言うとまたこのね、世界観もね、リアリティがある、なんかね、はい、独特なんですよね。ファンタジーなのに、うん、なんか現実味のあって説得力のある世界観、うん、例えば結婚システムね、ルミルミさんね。
そうなんです、まあ、システム上、ゲームのシステム上なんですけど、はいはいはい、結婚が可能なんですよ、
うん、この結婚システムが、まあ、現実世界だったらじゃあ結婚します、婚姻届出します、まあ、結婚式があって指輪をはめたりとかあるじゃないですか。やっぱゲームだから結婚してくれってプロポーズメッセージを送るっていうのをしたら、相手側にフィーンってまた UI が出て、受諾しますかイエスノーが出るんですよ。でイエスを押した瞬間に結婚しましたってなるんですけど、
はい、
それがまたねちゃんとしてて、互いのステータスをいつでも自由に見ることができるっていう能力が要は付加されるわけですよね。かつアイテムストレージが結合して共有化されて、所持容量も2人分になるっていう、このねこれ結婚による具体的なメリットが面白いでしょ。
UI 化される。
で片方が死んだ場合はこういう処理が行われますとか、離婚した場合はこういう処理が行われますっていうのが明確に出てくるから、
その現実世界ではぼかしている場
所、そうそうそう、
全てデータ化されてて、
そう、それがねドキドキしながら見てるんだけど、ちょっとシュールっていうところですよ
ね
俺と結婚してくれ、キュイーンつって押そうかな押さないかな、うーんみたいなっていうこの独特の世界観がまた新鮮楽しいところです。はい、っていうところですけど、はい、ルミルミさん的にはまだ熱く語りたいところですか？
これ言っていいんですかね。まあ、それだけアスナとキリトの絆が深くて、うん、まあ、愛し合ってるじゃないですか、
うん、
あの実はフェアリーダンス編の、
あ、要はそのソードアートオンラインの第2期
の、はい、2期ですね、はい、まあ、妖精の世界なんですけど、
うんうん、
まあ、そこではアスナはあのちょっと囚われの身になってしまうんですよ、
うん、もしかしてあのシーンのこと言ってんの？
まあ、あのレイのシーン、
ね、いやさすがですね、あやのぐみ先生。
アスナがもう鎖で繋がれてしまって、うん、でキリトの方も剣でこうグサーッと刺されてしまうんですよ。で身動きが取れなくなってしまって、
ほうほうほうほう、
まあそういう状態、その目の前で、
はい、
ちょっとアスナが襲われかけるんですね、
うん、
まあなんかもう顔をねなんかベロベロってされて、
ベロベロってね、
甘い甘いってね、
あのね、まあ要はもう目の前で強姦されるんですよ、自分の好きな相手。
あ、未遂ですよ、未遂
未遂やったら OK みたいな、
その
そんな感じじゃないですよ。
そのもうひたすら、まあ、言葉をされてるシーンを目の前で見させられるんですけど、それがね長いんですよ、
ね、
しかも超リアルなんですよ、ベロベロベロベロチバチバベロベロベロベロみたいなのをずっと見させられて、でこっちとらやっぱ感情移入してるから、ね、
はい、
もうあやめてくれって、
そう、でそのやめてくれって思うんですけど、私むしろ興奮する あのね、戦うこの主人公とヒロインの絆が深ければ深いほど、そうやって敵に、まあちょっと奪われそうになるっていう展開すごく好きなんですね。まあ、いわゆるネタバレってやつですよ。
NTR。
みんなついてこいよ。
NTR。
この人、変態だなぁ。変なのに変態だ
なぁ。ちょ、してます。セーラームーンであったじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
あの、敵幹部に、うさぎちゃんが連れてかれて、はい、まあ、キスされてしまうし。
あー、ありましたね。
あれも本当大好きなんですね。
なんでやねん。その頃、小4とかやろ、私。
どうでしたっけ。
リアルタイムで好きだったんですか。
いや、でも、いや、あの頃は多分ピンとこなかったけど、実は、
ちょっとショックやったですよ、私は。
セーラームーンのリニューアル版、はい、セーラームーンクリスタルって実は、つい最近アニメでやってたんですよ。
はい、
まあ、そのシーンももちろん、再び流されて、
うん、
まあ、ちょっと、うおって思って。
お
これは。
これは、
変態だよ。
これはあれですね。
はい、
まあ、綾野るみ先生にはぜひとも、向こうの世界に行ってもらった方がいいですね。
死ぬのは嫌だ。
でね、テレビアニメのところが長すぎて、
あ、ごめんなさい、
まあ、だいぶカットするとしてですね、劇場版、今やってる劇場版は絶対、
はい、
あのルミ先生見に行った方がいいです。
オーディナルスケールですね。
そう、オーディナルスケール、これはですね、
はい、
観客動員数が100万人を突破したんですよ。
おー、それってどれぐらいすごいんですか。
いや、公開31日目で興行収入20億円突破って、これね、いずれもその深夜アニメの映画化作品では、
はい、
史上最速記録なんですね。
そうなんですか。
そうなんです。まあ、それだけ、まあ、私いざ見に行った時にね、
はい、
まあ、ぶっちゃけ想像では、まあ、ちょっとオタクっぽい人が、うん、まあ、ほとんど、まあ、観客なのかなと思ったら、ほぼ満員で、かつもうティーンエイジャーの一般的な見た目の方々、もう普通のヤングな方々が、もうカップルなり女の子なり多く見に来てて、しかもそう、女の子がめちゃくちゃ多くて、
あ、そうなんですね。
やっぱファン多いんだと思って、で大ヒット放映中、今もロングランでやってますからね。でこの話がまたね、いいんですよ。まあ実際に いくつかその、まあ、なんとか編なんとか編って終わった後なんで、はい、でオリジナルの話なんですね。小説とかにはない。ただ、はい、当然あの原作者の手によって書かれてるものなんですけど、これがね、もうファン心理をくすぐる展開、くすぐる話で、
こちょこちょこちょこちょ、
うん、アインクラッド編、
うん、
もう終わったところが密に絡んでくるんですね。
ほう、
もう VR っていうのはちょっともう危険なものっていうので、そのヘッドギアタイプっていうのはもう禁止みたいなになってるんです、現実世界で。でも今 AR が流行りですってなって、その AR をつけて現実世界でモンスターが出てそれを倒すみたいなのが流行ってるんですけど、そこになんとアインクラッド編で登場してた各層のボスが登場するという噂を聞きつけてですね、はい、キリト君は、まあ、みんな仲間と一緒にそれに参加するんですね。でそこに実は暗躍するとある人物がいて、はい、なぜこの今更アインクラッド編のボスが出てるんだ、うん、そして一人また一人と仲間が見かけなくなっていくと、あれ？
ちょっとミステリー、
なぜ出てこない、うん、どうなってる。ここでまたね、謎が深まって、果たしてどんな展開を見せるのか。そしてその末にですね、ある、うん、アインクラッド編を見たからこそ、うわこれすごい、こういうの見たかったんだっていうシーンが盛りだくさんなんですよ、
はい、
ファンはもう絶対必見の展開、ぜひ見てほしいところです。はい、まあ、これはちょっと今放映中なんでね、
うん、
ちょっともうほんと触りの触りしか言えなかったんですけど、うん、
はい、
まあちょっと今気にしてる人でいるのは、多分実はソードアートオンライン知らない、まあ、チュパミさんのようにね知らないけど、
はい、
うん、はい、そんな有名なんだったら見てみようかな、どうしようかって悩んでる方は、
はい、
見ないでいいかな。
あれそれだけ貯めて。
いや、楽しめます。楽しめますけど、
はい、
正直ファン、あのね、いろんなキャラクターが説明なしで出てくるのと、
誰だこの。
そう、アスナに限っても、いろんな髪の色で登場して、誰が誰やらって思っちゃう。
そうだ、見た目も。集中して見れる。
そうなんですよ。っていう意味で言うと、厳しいし、少なくとも、はい、アインクラッド編は見てないと、話がなかなか繋がっていかないところですね。なのでテレビ版は見て抑えている人は絶対に見た方がいい。ちなみに私個人的な意見なんですけど、
はい、
アインクラッド編だけ見てほしい
だけ、
うん、やっぱ今からじゃあコラボで紹介してたからって48話追いかけて劇場版見るってやっぱ、ね、きついじゃないですか。まあ面白いんですけど、でもアインクラッド編だったらさっき言ったように14話で終わるん で、
ね、
アインクラッド編ってもうそこで一旦完結してるんですよ、
はい、
なんでちょっと今気になったチュパミさんなんかはアインクラッド編14話見ればもうここでお腹 いっぱいには一回なるんで、
おー、そうなんですね。
その上で考えてもらえたらなって思います。
うん、
続きを見るか、はい、まあ、ここでやめとくかみたいな、
うん、
っていうぐらいアインクラッド編大好きなんで私。
なるほど。
しかもこのデスゲーム感ね、
うん、
いいですよね。閉じ込められて死ぬ、うん、生きるか死ぬかっていう。う
ん、
はい、ぜひまだ見られてない方はチェックしてみてください。
はい。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では告知の方に入っていきますが。
はい。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら、iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORO、あーえ
あーえ盛大に吹いた。
HORABODO、ホラボド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
まあ。でもどうでした今回出てみて。
いやー、ちょっと最初緊張して、もう変なスリッパ出ましたね。
なんでいや、知らん
けど。あ、ごめんなさい、汗です。汗
、ね、無理に持ってこんでええよ。
そうですね。いや、何かこう、そういう感じを期待されてる
んで。傷跡残そうとしてる。
もう言わなきゃ、言わなきゃ。
いや、
なんで私が無理やりましたかみたいな。
まあ、ヨミさん、こう見えてサービス精神あるんで。
サービス、そうでしたね。
はい。
過剰な。
過剰な、もう。やっぱりこう、関西のこう、気質ですよ。
何関西の精神
いや、なんか、もてなさな、みたいな。
あ
おもてなしの心よ。
そこまで望んでないよ。
おもてなし汁だったか。
おもてなし汁。
びっくりした。知らんで、これ。もう、リスナーから何て言われるの分から
ない。そうですよね。本当誤解しないでください。
結構誤解
言うてるわ。いや、本当実際だったら本当にもうつまんないから普通の人なんで。
なんだ。
もう普通に無言でそこです。
急だな
ぁ。ただの知る漫画家ですよ。
こら
そうね。でもまた機会があれば出てい
ただきたい、はい、ぜひ、ね、ぜひお邪魔させてもらいたいなと、
はい、いやある意味、はい、カオリンさんがいなくてよかったですね。カオリンさんいたら多分これ突っ込み切れないです。
カオリンさんが
ヘトヘトなっちゃうから、
耳から汁出ちゃう、
ね、耳からといったところで、
はい、
あ最後のあれが言えますよ。やりましたね。
あれって何ですか。
いやいいよその風なんで
嘘つけ。
テンプレートのやつ、あなたヘビリスナーでしょ。
いやいや全然聞いてないですよ。
はい、じゃあいきますよ。せーの、チャオチャオ。
言ってるやん。